藤沢歴史探訪のコーナー、今月は相模の国の武将大場景親とその兄弟に迫るをテーマにお届けしています。今月ご協力をいただいておりますのは郷土歴史家の宇津さんです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、もう4週目となりましたので、はい、だいぶですね、大場景親ってどういった人物でどういった時代だったのかっていうところがですね、分かってきたんですけれども、はい、今月のテーマ、その兄弟に迫るということもついていますので、今日はですね、その大場景親の兄弟についてご紹介していただきたいんですが、はい、どういった人物がいたのか教えてください。
はい、記録を見ますと大場景親には3人他に兄弟がいたようです。三郎景親ですので、上にお兄さんが2人、そして弟が1人という形です。長男、これはですね、景義と言いまして、前回とか前々回のお話で出たかもしれません、長男ながら大場氏の嫡流にはなれなかった人物です。で、この人なんですが、1156年保元の乱という合戦に大場景親と一緒に参加します。この時にはですね、源義朝の配下として活動するんですが、この時にですね、義朝の弟にですね、為朝という人物がいます。鎮西八郎為朝、弓の名手なんですね。とても弓が強い。この人物と運悪く景義は一騎打ちをしなきゃいけなくなっちゃった。ただもう景義は勝てないってことは分かったんです。ですので、すぐに馬を返したところ、為朝の矢は外れて右足を痛と。ただし、そんな号泣の持ち主の為朝の弓矢を足に受けてしまったので、彼の右足の骨は砕けてしまい、まあ、後に歩行困難になってしまったと。まあ、なので景親がですね、後を継いだという話もあります。で、この景義なんですが、弟の景親が僧侶になると自分はこの亡流になるわけです。まあ、ですので大場の御厨の中でも懐島郷と呼ばれる郷を自分で支配をして、懐島景義と名乗ります。この懐島ってどこかと言いますと、現在の茅ヶ崎市の鶴峰、西久保、円蔵、そのあたりがですね、懐島と言われてまして、今でもですね、お寺とか神社の名前で懐島というのが残っています。まあ、その辺を領地としたと。まあ、ただ景親がですね、1180年首を落とされてしまって斬首されてしまうと、今度はこの景義がですね、大場氏を継ぎます。この景義はですね、結構いろんな重要なことをしてるんですね。と言いますのは、彼はですね、現在の市役所でいうと土木部長みたいな役割を果たしまして、まず一番最初の大事業は現在の鶴岡八幡宮、昔は鶴岡八幡宮寺と言ったんですが、もともと材木座にあった八幡宮を今の場所に造営した時の現場監督、これを行っています。で、さらに新しく神社でかくしたはいいけれど、そこにはお寺で働く、神社で働く人がいない、どうしようかなって時に、実はこの景義が大場の御厨からそういう人たちを連れてきて働かしていると。ですので、八幡宮の初代スタッフは実は大場の御厨から来ているということになります。またあとはですね、頼朝、この人が住む御所、この造営もですね、景義は行っています。大場の御厨をですね、支配した懐島景義、大場景義なんですが、ある時にですね、謀反の疑いをかけられてしまいます。ただそのどういう謀反だったかっていうのは記録には残ってませんが、後に許されて源頼朝が上京するときに一緒にくっついていったというふうにですね、吾妻鏡には書かれています。
どんな人だったのかがもうこの4週目で景義さんについて分かったんですけれども、お兄さんがいながらも最初継いだのは景親さんだったというね、話があった中で、いろんなことを実はした人だったということで、お兄さん何してたんだろう一体と思っていたら、結構いろんなことをねしていたということでお話ししていただきました。さあ、続いて
景義氏の下にはですね、豊田景俊、豊田二郎景俊という景親のお兄さんがいます。大場氏、大場の御厨をですね、中心にその御厨内の郷をですね、名乗っていることが多いんですが、この豊田景俊だけはちょっと別なんです。豊田ってどこの土地の名前かといったら、これ平塚なんですね。大場の御厨の外にあるんです。で、当時は豊田の庄という違う荘園になっています。つまりこの次男坊は御厨の外を開墾していったんであろうと思われる、まあ、人物の一人になります。この人自身はですね、実は石橋山の合戦で頼朝方に参加したということしか記録には出てこない、本当に謎の人物なんです。ただ一つ面白いことがありまして、大場景親、景義、景俊とかのですね、お父さん大場景宗、これのですね、お墓の記事が吾妻鏡にあります。どういう記事かといったら、大場景宗のお墓は 豊田の城にあって、そこが盗賊に荒らされたという記事がですね、吾妻鏡なんです。これちょっと考えるとおかしいんですよ。大場影宗の墓だったら大場にあって叱るべきなのに豊田にある。おそらくは豊田に昔から墓があるんだから、ここは先祖伝来の地だということをまあ言いたかったために、影宗は自分の墓をあえて豊田に作ったという可能性はあります。ちなみにこの豊田のですね、影宗のお墓は今でもですね、平塚市に大場塚という名前で伝承地ですが残っています。
長男次男ということでご紹介していただいてるんですけれども、同じ戦いで参加してても記録に残ってないとやっぱり分からないことが多くあるんですね。
そうですね、特にこの影俊さんについてはですね本当に分からないことが多いですね
そうなんですね、はい。いや、なんかますますなんか逆に長男がいろいろなことをやったって聞いたばっかりなので、じゃあ実はどんなことをしたのかななんてちょっとね気になってくるところなんですけれども、でもう一人いますが、
はい、今度はですね、はい、大場影親の弟になります、又の五郎影久という人物で、この人はですね現在の藤沢の西又野とか、あとは横浜市の東又野、この辺りを治めていた人物だと考えられています。この人はですね、一つ大きなエピソードを持ってまして、なんとですね、相撲の禁じ手で河津掛けというのがあるんですが、日本で一番最初にこの河津掛けで負けた人物というのでですね、記録に残っています。まあ、負けた人物は河津助光という人物なんですが、それに負けた人物として名前が残っているんですね。ただ、この影久さんも結構相撲が上手だったということは、同じ蘇我物語というものに書かれています。ちなみにこの影久さんなんですが、この人はお兄さんと同じく平家方として戦うんです。源氏が勢力を盛り返すと京都に逃げて、後に今度は北陸の方に平家方の武将として参陣をして、木曽義仲というですね、やはり源氏方の武将と戦ってそこで戦死してしまったと言われています。影久さんのエピソードはそれだけなんですが、実は藤沢と非常に深いつながりがある人物でして、皆さんもご存知だと思います。藤沢で一番大きなお寺といったらどこかといったら正常工事、遊行寺ですね。あそこは四代将軍ドンカイさんが開山となって作ったんですが、このお寺自身を作ったのはお兄さんがパトロンとなったと言われています。で、お兄さんの名前なんていうかといったら又の影平という人物なので、またの影久さんとおそらくは血縁関係があった人物、まあ、裏を返せば現在の藤沢の象徴的なお寺はまたの氏の力によってできたと言っても過言ではないかもしれませんね。
そこにつながるんだっていうちょっと感動的な感じですね。
そうですね、ただ残念ながらまたの影久さんの家系図がないんで、必ずしもまたの影久と影平が子孫とかそういう感じではないかもしれませんが、鎌倉との通じである仮の字を使っている、そして同じ名字だということで、まあ、関係性は否定できないのかなと思います。
いや、なんかやっぱり何でも残しておいてほしいなって気持ちになりますね、家系図も含めて。
そうですね、残念ながらですね、現在残っている家系図って、はい、鎌倉時代の初めに滅びてしまった一族の家系図って結構ですね残ってなかったりとか意外なものが多かったりするんです。この鎌倉党も1213年の和田合戦でほとんどがみんな滅びてしまった、一族が衰退してしまったのでちゃんとした記録が残ってない。鎌倉殿の13人では比企氏という、まあ、すごく有名な豪族がいるんですが、この人の家系図も残ってない。ですので現在伝わる家系図っていうのはその鎌倉時代の前半の動乱を超えていった武士団のものしか大体残ってないというふうにですね考えていただければと思います。
かいっぱいこう戦うね、今戦があった時代ではありますけれども、やっぱりこうやって話を聞いていると家系図見たくなりますし、実はこの人とこの人がもしかしたら血がつながってたよとか、まあ、そういったものがはっきりわからない部分ちょっともやもやしますけれども、でもやっぱりそういう話のエピソードの中でちょこちょこ出てくるということは関係あったんじゃないかななんてね思いますね。
そうですね、例えばですね、影親さんにはあの息子がいなかったけど、はい、娘がいたみたいなんですよ。でその娘はあの佐々木氏、佐々木のですね吉清という人物と結婚して、その子孫がですね出雲源氏になったというので、大場影親の血も大場という名前が消えても出自の中では源氏の中に残って、今の出雲の方で活躍しているという形になりますので、名前が残んなくても血が残るということは結構あったかもしれませんね。
そうですね、だからこそ家系図が見たくなりますけれどもね
本当にそうですね
でもこうやってこう調べてくださったりとか、こういった歴史があるんだよというふうに、こうやって内さんのような方がね、こうやってラジオを通して番組を通して お話をしてくださるということで、やっぱり私たちもちょっとその、まあ、ロマンもそうですし、どこまで分かっているのか、でここからは分かってないんだけれども、でも実はこうかもしれないよという話をね、一緒に今月は楽しませていただいておりますので、引き続き皆さんもお話聞いていただきたいと思います。さあ今日はですね、大場景親の兄弟についてということで3人登場となりましたが、いつの時代も兄弟とはいえ全然こう同じね、戦で戦ってもついてる側が違ったりとか、もうタイプが違ったり、やってきたことが違うということが分かって、ちょっと楽しかったです。
そうですね。でもやはりあの兄弟で敵味方に分かれて、最終的には負けた方は死んでしまう、ちょっと今では考えられない、切なく儚いもんですよね。
そういったところで兄弟についてご紹介していただきました。さあ今月はですね、相模の国の武将大場景親とその兄弟に迫るをテーマにお届けしていただいております。さあ宇津さん、来週がですね、気がつけば5週目ということで、このテーマ最終となります。来週もしっかりといろんなお話聞いていきたいと思いますので、ご協力いただければと思います。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。